明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
怒るイエス、その4。11月も深くなってきました、
はい、そうですね、秋も深まっています。お元気ですか？
秋深し、隣は何をする人ぞ、はい、隣はミキサーだけど目の前に奈美子さんが
おられます。はい、私の目の前には正蔵先生がおられまして、はい、今日も今月は怒るイエス様のお話を、
そう、
今日は4回目。
イエス様怒ってばっかりですね、今月はね。
はい、
でも聖なる怒りです。
はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
イエス様がね、怒ったってね、怒ったって書いてあるところを今月は、
今月はあちこちから聖書の、ね、
やってますが、はい、今日はね、弟子のね、筆頭弟子ペトロに向かってね、怒ったんだけども、その怒った時のセリフがものすごい。何と言ったと思います？ペトロに向かってイエス様が、
はい、
サタン引き下がれ、
ね、
恐ろしいもんです ね、
ね、すごい。じゃあそれを出てる場所を教えていただきましょう。
は
い、
これはマタイ、マルコ、ルカと3つの福音書に出ていますけれども、まあ一番短いところで、マルコの福音書の8章の31節からなんですが、うん、ちょっと今回は私が朗読しましょう。はい、怒るところのね、雰囲気を伝えながら、
はい、
イエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。まあ、弟子たち、他の弟子たちがいる前で、その弟子たちの筆頭弟子であるペトロに向かって、サタン、引き下がれ。サタンって悪魔のことですよ。黙れ、悪魔め、っておっしゃったわけなんですよね。
なんか今のね、聞いてると、まあ、イエス様の、殺される3日目に復活するっていうことを聞きながら、まあ、ペトロの言葉もね、なんか心配してるようにもね
思えるんですよね。マタイの福音書の方ではね、もう少しペテロのね、セリフが別の角度から書かれているんですが、こんな風にペテロは言ったんです。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。いさめ始めたってね、ルカは言ってましたね。いさめるってのは、まあ一種の叱るってことですよね。で、いさめ始めるって言うんですから、あなたの言ってることは間違ってますよというふうにいさめたんですよ。そんなはずがありません。一体どっちが先生なんでしょうか、
ね、
実はね、このペテロがイエス様に怒られる前、すごく褒められたんですね。こんなことがあったんですね。このイエス様がね、弟子たちに向かってね、この世の中ではね、私のことをね、いろんな言い方をしてると、あなたはね、旧約に書かれていたエリアだとかね、洗礼者ヨハネだとか、預言者の一人だとか、こう言ってるけども、
はい、
じゃあお前たちは私のことを何と言うのかと、こうイエス様が質問されたときに、
はい、
この筆頭弟子であるところのペトロはですね、あなたはメシア、生ける神の子ですと、こうね、優等生の返事をしたんですよ。
なるほど。
他の者たちは、この世の者たちはイエス様のことをね、まあ、預言者の一人だろうとか、
はい、
ひょっとしたら昔言われていたエリアが来たんじゃないかとかね、言うけれども、はい、ペトロは違う。あなたはメシア、救い主だ。生ける神の子ですと、こう、正しい100点満点の答えをしたんです。
それなのに。
それでイエス様喜んじゃった。あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは、このことでこの返事を表したのは、人間ではなく、私の天の父なのだ。
それなのに。
で、この、 イエス様に褒められてね、舞い上がっちゃったのかな。
あ
なたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てるとまでおっしゃったんだ。
ああ、だから舞い上がって。
うん。それで、
そっか、うん、
この後のスケジュールを、
うん、
このペトロたちに秘密を打ち明けるのがその後の場面で、
さっきのとこですよね。
生まれて初めてというか、ここが初めてなんです、イエス様。実は十字架にかかって殺されてしまうよ。うんうん
ね、
まだ十字架は出てこないけれども、エルサレムで、祭司、長老、立法学者、つまり、エルサレムの最高議会、サンヘドリンと言いますけれども、う
んはい、
サンヘドリンの議会に正式に裁判にかけられて、殺されてしまうよ、
うん、
これからのね大きな道筋をお示しになったんですね、
うん、
そうするとペテロがそんなことがあっちゃいけません、
うん、
ここではねペテロは自分の書いていた設計図と違うことをイエス様は言ったんです。
ああだからうーん
もうあなたはメシア生ける神の子であるから、
うん、
あなたにくっついていきます。きっとあなたはねものすごい奇跡の力を発揮してローマ軍を打ち破りユダヤ人のための国家を打ち立てられるのだと期待しておりますと。こ
うもうね全然違うところを見て、
うん、
うーん
でそういうやり方でこの地上に神の国が打ち立てられるはずで、俺はその総理大臣になれるかな、右大臣になれるかな、
ねね、弟子たちはね、
総大臣かな。で、それが全部ね、足元から覆されてしまうわけですからね、
うんうん、
主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。とこうまた言うことではないんですね。
はい、
この背後にあったペトロの考え方というのは、実はね、はいイエス様ね、昔のことを思い出したんです。
へぇ、昔のこと
を。うん、
はい。
イエス様がまだ弟子を作る前、
前
何があった。
えぇ、ガリラヤ湖の漁師のところ
違う。それはペテロたちが漁師やってたんで、うん、イエス様は大工やってたんだけども、はい、イエス様がお家の大工ね、もう子供たちが大きくなったからっていうので、さあいよいよ神様の国をね、
はい、
お仕事しようという時に、洗礼を受けて、その後、
はいはい、
誘惑をね、悪魔から誘惑を受けるという事件があったんですよ。
は
い
は
い、あの時に、
うん、
悪魔は結局いろんなことでね、イエス様を試すわけなんですね。
はい、
イエス様が40日40夜断食して、お腹が空いた時にね、
うん、
お前神の子なんだから、
うん、
この石をパンにすることできるんじゃない？なんでやらねえんだ。
そうですね。
それからエルサレムの神殿のね、うん、てっぺんに連れてってね、
うん、
こっから飛び降りてごらん。ちゃんと旧約聖書にね、天使たちがお前を守るって言ってるから、うん、絶対大丈夫なんだよ。
あ
こういうふうにね、
うん、
このイエス様を誘惑してあげく、最後のセリフは何であったかというと、
はい、
この世の中のすべての富は私が持っている。お前が、イエス様がね、
うん、
サタンを拝んだら全部あげるよ、
うん。
この時のことをね、イエス様はひょっとしたら思い出したんじゃないかな。
あ
つまり、ペテロの考えている、この神の国の到来っていうのは、この世の富が究極的には全部俺たちの自由になるような、うんこう物理的な神の国、
うん、
それがねコンコンコンコンと今まで弟子たちを教えて苦労して苦労して物分かりの悪い出来の悪い生徒たちを教えてようやくここまで来て、
はい、
ペトロがね優等生の答えをしたで喜んでたらあの悪魔の顔がもう一遍チラッとここのところにペテロの顔の外からというか中から出てきたんですよ。
うーん
そのペトロの背後にいるサタンの人々を誘惑させるねサタンってのは誘惑するものという意味なんですよ。
いや、はい、
うん
はい、
それを見つけたんでしょうね。
うーん
サタン引き下がれとペトロに向かって言われた。
でもすごい言葉ですよね。
に
ペトロは言われた時もうどんなだったでしょうね。
自分のことを
自分、私たちが自分でそういうふうにイエス様が言われたら、
ね
うん、もうどうしようっていうか。
ね、鬼なんて言われたらね、えっと思っちゃうけどもさ、もっとすごいんだよ、これね。
うん、
お前はサタンだ。
うん、
しかし、この時のイエス様の怒りは、すごかったと思うね。
ね
うん、 一生懸命ここまでね、弟子たちを訓練し、訓練してきたのにね、サタンよ、まだお前は私の愛するこの弟子たちを掴んで離さなかったのか。ペテロに向かって言われたんだけど、実はサタンに向かって言われたんです、ね。ここからね、人間がこのがんじがらめにこうね、押さえつけられている、縛りつけられている、この世の欲というのかな。
はい。
しがらみ、欲、こういったもののね、背後にいるサタン。だからここから、
同じよ
、だからここからね、実は私たちはサタンというものについて、注意深くね、考える必要があるんですね。この時セリフ言ったのはペトロでしょ、
はい、
ところがイエス様はペトロに向かって言われたんだけども、ペトロよ引き下がれと言わなかった。
そうですね。
サタン引き下がれ。
そうですね。
すると、この世の中で、ね、恐ろしいことがいろいろ起こるわけですけれどもね、
はい、
この背後にね、ペトロの背後にサタンがあったように、この世の中で起こってくる様々な恐ろしいことの背後にね、サタンの姿って、僕ら人間の目には見えませんけれどもね、イエス様の目には見えたわけでしょ。で、人間の欲望を操ってね、陰で北総園でケラケラと笑っているね、サタン。人にね、戦争をやらしてね、殺し合いをやらされて、その背後でね、北総園でいるサタン。イエス様の目には見えるけど僕らには見えない。そのサタンに向かってイエス様は激しい怒りを持ってお怒りになって叱られた。こういうふうに考えるとね、ここのイエス様の最も近しい一番親しいところにいたペトロの仮面をかぶってサタンがいたということですからね、イエス様はやっぱりもう十字架にかかって、自分を犠牲にしなければ、もう私たちは救いようがないほど、やっぱりサタンのね、奴隷になっちゃってるってことかもしれませんよ。ということで、イエス様の十字架の、それにつけてもありがたやイエス様の十字架とこうなるわけであります。はい、今週のプレゼントは何でしょう。
もういよいよね、12月も近づきました。クリスマスプレゼントを用意しました。抽選で20名の方にラジオ牧師山下正夫さんのこれですっきり18の疑問をプレゼントします。
この頃有名になっている三部作の第3番目の本ですね。
はい、Q&A の本の3冊目これですっきり18の疑問です。これで、ね、リスナーの方々からの疑問なんです。
なるほどなるほど。
はい
はい、どこに申し込んだらよろしいですか。
郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓の係です。
はい、クリスマスも近づいてきましたけれども、どうぞ
近くの教会にね、あと洗礼を受けるリスナーの方知らせてほしいですね。
そうですね、新しいプレゼントがあるでしょうね、はいはい。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週は最後のイエス様の怒りです。楽しみに聞いてください。さよなら。
お元気で。